お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言4章20節から27節と5章1節から19節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
箴言4章の学びをしていますが、4章の20節から22節。我が子よ、私の言葉をよく聞け。私の言うことに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。見出す者には、それは命となり、その全身を健やかにする。詩編記者は、神の御言葉の大切さについて次のように述べています。詩編119編の11節。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。神様の言葉は命の言葉です。過去の偉大な人物の著作について、もし彼の言葉が途中で切られたなら、その言葉は血を流す。つまりその人の言葉には命が通っていると言われてきました。まさに神様の言葉についてはそのように言うことができます。神様の言葉は生きた言葉です。もし神様の言葉を切ったなら血が流れ出るのです。見出す者にはそれは命となりとありますが、神様の御言葉はあなたに命と光をもたらすことができるのです。そして神様の御言葉は教育と指導と喜びをもたらすことができるのです。箴言4章の23節。力の限り見張ってあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。この節は次のようにも訳すことができます。力の限りにあなたの心をすべての保管しているもの以上に保て。あなたの心は監督すべき最も大切なものなのです。命の泉はこれから湧くとありますが、肉の命は血液の中にあり、そして血液を送り出すのは心臓です。ウィリアム・ハービーは17世紀に血液の循環を発見しました。それは医療科学に革命をもたらしました。それでも、その時よりも2700年も前に書かれた箴言のここで、命を保つためには心臓または心が大切だということを認識しているのです。そして心は人の内的な存在の中心を象徴しています。主イエスは人間に外から入るものがその人を汚すのではなく、人間から出てくるものが汚すのだと言われました。マタイ15章の19節でイエス様はこのように述べています。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。世界中で最も意地の悪いことが人間の心から出てくるのです。心は総合的な人格を司るところです。心がどれほど大切であるかを知りたいなら、コンコルダンスを使って、すべて聖書の中で心に言及している箇所を調べてみてください。そうすれば、聖書がいかにあなたに自分の心を大切に、それを見張り、それを霊的な知識と知恵で満たさなければならないかを理解するはずです。私たちは力の限り、見張って、 自分の心を見守るべきです。私たちが耳にすることは重要です。私たちが学ぶことも重要です。そして私たちが目にすることも重要です。しかしそれにも増して、私たちは自分の心から自分たちの人生のすべての大きな結果が出てくることを認める必要があります。ウィリアム・ハービーが血液の循環を発見したよりもずっと昔に書かれた神言が心臓についていったことが何世紀も後になって科学によって真実であることが論証されました。それは神言の中には、そして聖書全体について言えることですが、非科学的なことや不的確な観察は一つもないということを証明しています。箴言四章に戻りますが、24節。偽りを言う口をあなたから取り除き、曲がったことを言う唇をあなたから切り離せ。人生の問題は心から出てきます。でも喋るのは口であり、唇です。次のように言った人がいます。心の井戸の中にあるものが口のバケツを通して出てくる。遅かれ早かれ口はあなたの心の中にあるものを明らかにするというのは真実です。口は私たちの正体を明らかにします。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。あると聞かないと私は、ある小さな町でお昼を食べながらお互いに話をしていました。私たちは、ウェイトレスが私たちにとても興味を持っていることに気づきました。そして間もなく彼女は私たちを遮りました。失礼ですが、あなたはマギー博士ではないですか？私は答えました。そうですよ。どうして私を知っているんですか？彼女は言いました。一度もあなたを見たことはないけれど、私はあなたのラジオ番組を聞いているんですよ。後になって家内は私にこんなことを言いました。ねえあなた、言うことには気をつけなくちゃいけないわね。あなたが思ってもいないときに、他の人があなただと気づいているんだから。全く家内の言う通りです。でも気をつけるのは、まず心の中から始めなければなりません。心の井戸の中にあるものが口のバケツを通して出てくるのです。私たちの心の中に隠してあったものを口は暴露してしまうのです。箴言四章の25節から27節。あなたの目は前方を見つめ、あなたのまぶたはあなたの前をまっすぐに見よ。あなたの足の道筋に心を配り、あなたのすべての道を固く定めよ。右にも左にもそれてはならない。あなたの足を悪から遠ざけよ。この世には、若者を悪の道へと導く誘惑が満ち溢れています。どれほど若者は自分の歩む道筋に気をつける必要があることでしょうか。先日ある人が、自分は若者であったときに間違いを犯して警察に逮捕されて、自分の全人生をダメにしてしまったと話してくれました。彼はその犯罪歴のために長い間苦しみ続けました。麻薬やお酒を使うことが、特に若者たちの間に広く行き渡っている今の時代、若者はそのような誘惑にどれほど気をつけなければならないことでしょうか。自分たちの足の道筋に心を配っていないために、自分自身を滅ぼしている数え切れないほどの若者たちがいるのは、何という悲劇でしょうか。さて、箴言五章の学びに入りますが、この章を注意深く読んでください。そうすればあなたは、若者が純粋な人生を歩むように勧告されていることに気づくはずです。それは彼の家庭のためです。この章は、神様がお与えになる性教育の一つです。 礼拝の中で今日私たちが耳にしているものよりも、時にはこの神様からの教育の方が好ましく感じられます。神様は後になって気づく家庭のために純粋な人生を歩まなければならないと言っておられるのです。今日家庭の中の多くの問題はそこから始まっているのではありません。そのような問題はずっと前に個人の結婚前のあるいは結婚外のセックスから始まっているのです。箴言五章の一節から二節。我が子よ、私の知恵に心を留め、私の英知に耳を傾けよ。これは分別を守り、あなたの唇が知識を保つためだ。この節も、我が子よという呼びかけで始まっていますが、この箴言もまた、若者に向けられて語られています。これは自分の学校に来て学ぶようにと、知恵が若者を招待しているのです。前の章での警告は邪悪な男に対するものでしたが、この章では警告は見知らぬ女に対してのものです。この女はイスラエルの外から来た外国人なのです。この女は一般的に異邦人で、しかも売春婦です。イスラエルの女たちは売春婦になってはなりませんでした。定めによれば、売春婦は石打ちの刑に処せられました。ところが、イスラエルが神様から離れるに従って、彼らは同時にもっと不道徳に陥りました。従ってイスラエル人のうちから売春婦になる者が出てきました。箴言二章の十七節には次のように書かれています。彼女は若い頃の連れ合いを捨て、その神との契約を忘れている。そのような場合も、その女は見知らぬ者、外国人とみなされました。なぜなら、神様との関係を考えると、その女は外国人のように神様から離れていたからです。箴言五章に戻りますが、五章の三節から六節。他国の女の唇は、蜂の巣の蜜を滴らせ、その口は油よりも滑らかだ。しかしその終わりは苦いよもぎのように苦く、諸刃の剣のように鋭い。その足は死に下り、その歩みは黄泉に通じている。その女は命の道に心を配らず、その道筋は確かでないが、彼女はそれを知らない。アトランタの刑務所に悪名高いギャングがいました。そこの役人の一人から聞いた話ですが、この男は性病にかかり、その性病が治らずに全身麻痺となり、ついには発狂してしまいました。死ぬ前には彼は泣きじゃくるだけの廃人に過ぎませんでした。その役人は私にこう言いました。この男は大勢の女性たちを破滅させたんですよ。でも興味深いことに、彼はそのようなことをして、うまくやりようせることはありませんでした。女性たちの中の一人が彼に仕返しをしたんです。ここに書かれてある神様の御言葉はそのようなことに対する警告なのです。箴言五章の七節から十一節。子供らよ、今私に聞け。私の言う言葉から離れるな。あなたの道を彼女から遠ざけ、その家の門に近づくな。そうでないとあなたの尊厳を他人に渡し、あなたの年を残忍な者に渡すだろう。そうでないと他国人があなたの富で満たされ、あなたの労苦の実は見知らぬ者の家に渡るだろう。そしてあなたの終わりに、あなたの肉と体が滅びるとき、あなたは嘆くだろう。若者に対して何という警告が与えられていることでしょうか。この箇所は、性病の結果の現実的な最後の姿を示しています。肉と体が滅びるとき、そこには嘆きが起こります。アメリカに限らず、日本でも、 性的な不道徳が当たり前のように行われ、性病が蔓延し、エイズ患者が爆発的に増大しています。箴言五章の十二節から十四節。その時あなたは言おう。ああ、私は訓戒を憎み、私の心は叱責を侮った。私は私の教師の声に聞き従わず、私を教える者に耳を傾けなかった。私は集会、回収のただ中で、ほとんど最悪の状態であったと。神様は決して侮られるようなお方ではないことを思い出してください。あなたは自分が蒔いたものを必ず刈り取らなければならないのです。神様はここで、そのような生活の最後の結果がどうなるかを説明しておられます。私たちの社会は、すでに自分の蒔いたものを刈り取っていると思います。国のひどい不道徳は、神様の御言葉による教育が欠けていることから起こっているのです。さて、神様は続いて、夫と妻の間に存在しなければならない関係について教えています。ここに私たちは、結婚がとても高い水準に引き上げられているのを見るのです。箴言五章の十五節から十七節。あなたの水溜めから水を飲め。豊かな水をあなたの井戸から。あなたの泉を外に散らし、通りを水路にしてよいものか。それを自分だけのものにせよ。あなたのところにいる他国人のものにするな。言い換えれば、あなたの子孫は他国人からではなく、あなたの妻から生まれるべきであるということです。残念ながら、クリスチャンの間でも離婚率が非常な勢いで多くなっていますが、その理由の一つは浮気が原因です。ですからすでに結婚しているあなたは、とにかくあなたの配偶者と絶えず親密な関係を築き、そのような誘惑に対抗できるように武装していなければなりません。箴言五章の十八節から十九節。あなたの泉を祝福されたものとし、あなたの若い時の妻と喜び楽しめ。愛らしい目近、愛しいカモシカよ。そのちぶさがいつもあなたを酔わせ、いつも彼女の愛に夢中になれ。この箇所は結婚関係の中での愛を説明しています。そして神様の御言葉は、結婚関係の中の肉体的な愛と性的な愛は聖化され、とても高いレベルに引き上げられるべきであるということをとてもはっきりとさせています。結婚は神様ご自身によって計画され、人類の幸福と善のために人間に与えられたのです。私たちの時代の不道徳の一部は、結婚をなくしてしまおうとしていることです。結婚は神様が定めた聖なる神様の法則であって、私たちがこれに従うとき、必ず神様はその人を祝福されますが、これに従わないとき、その人は神様の祝福を必ず失います。私たちは結婚の神聖さを改めて強調するために、同時にまた、その聖なる法則を破る者たちにもたらされる神様の裁きをも強調すべきではないでしょうか。神様の子供にとって、クリスチャンホームは、キリストと教会の間の素晴らしい関係の姿です。それ以上に高い、あるいはそれ以上に聖なる関係を持つことはできません。だからこそ、教会のクリスチャンのカップルたちでさえもが離婚してしまうのを見ると、愕然とさせられます。残念ながら、アメリカではクリスチャンの離婚は一般の人の離婚とほぼ同じ確率で起こっています。このことで、教会は何が間違っているのか、神様の御前にひざまずくべきです。これは神様の御言葉が人々に届いていない証拠です。神様の御言葉が教会のこのようなメンバーたちに影響を与え、彼らを動揺させていないということです。 結婚についてヘブル人への手紙13章の14節にはこのように書かれています。結婚がすべての人に尊ばれるようにしなさい。寝床を汚してはいけません。なぜなら神は不貧困な者と寛淫を行う者とを裁かれるからです。神様は結婚を素晴らしい関係と呼ばれます。結婚は高く聖なるものですが、その裏側を見てください。ここには、神は不貧困な者と寛淫を行う者とを裁かれるからですと書かれています。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私がある教会の牧師だったとき、会衆の中の一人の男性が私のところに来て、自分は妻と息子を捨てて他の女性と駆け落ちすると宣言しました。彼らはみんな教会のメンバーでした。彼らがクリスチャンであったかどうかは神様だけがご存知です。私はその時まだ若い説教者で、本当に彼にはっきりと、あなたは神様の祝福を失うと語りました。すると彼は憤慨して立ち上がりこう言いました。あんた俺の救いを奪い取るつもりか。私は答えました。兄弟、もしあなたが救われているのなら、私はあなたからその救いを盗もうとしているのではありません。でもあなたに言っておきたいことがあります。ぜひ覚えていてください。もしあなたが神様の子供でないのなら、あなたは悪魔の子らのやり方によって行動しているんですよ。もしあなたが神様の子供であるのなら、いつか必ず神様があなたを巻き小屋に連れて行かれ、命のギリギリのところまで鞭打たれます。そこまでは私にははっきりわかりませんが、もしかしたら神様があなたの命を取られるかもしれません。その男はただ私を嘲笑し、そのまま別の女性と結婚してしまいました。何年も過ぎて、彼ら二人は私が知っている中で最も孤独で、惨めで、苛立っており、最も人に好かれない人たちになっていきました。ペテロは夫たちに自分の妻と共に生活をし、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためですと、第一ペテロ三章の七節で述べています。夫と妻が神様の御前に、喜びと確信を持って祈るために共にひざまずき、お互いを愛することができる生活をしているとき、その家庭はキリストと教会との関係を代表しているのです。神様は必ずそのような家庭を祝福されます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は父の訓戒というテーマで、箴言4章20節から27節と5章1節から19節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。